今日は兵庫県弁護士会姫路支部門脇弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回からは6回にわたり離婚についてお話を伺います。さて先生、今日はまずどのような時に離婚ができるかについてお話しいただけますか？
はい、離婚はお互いが納得さえすればいつでも離婚できますが、
はい、
相手が離婚したくないといった場合、一方の意思を無視して強制的に離婚するためには理由が必要です。
どのような理由が必要なんでしょう？
皆さんがすぐに思い浮かぶのは、はい、不倫や DV ではないかと思いますが、
そうですね、
法律上は5つの規定があります、
はい、
まず1つ目は不貞行為です、
うん、
不貞行為とは自分の意思で夫や妻以外と性交渉を結ぶことを言います。
結婚している間に1回でも浮気をすれば即離婚になるんですか？
一度だけの肉体関係を伴う浮気も当然不貞行為にあたります、
はい、
ただし裁判で離婚原因として認められる不貞行為には、ある程度継続した肉体関係が必要とされています。
うん、
そのため1回限りの浮気のみを理由に離婚が認められるということは難しいです。
では1回の浮気では絶対に離婚できないんですか？
1回の浮気をきっかけとして夫婦仲が非常に悪くなってしまった場合にはまた別の離婚原因にあたることで離婚が認められる可能性があります。
うん、難しいですね。それでは不貞行為以外にどのような規定があるんでしょうか？
はい、次に相手に悪意で遺棄された時に離婚できるという規定があります。
はい、
法律上夫婦は同居しお互いに協力し助け合わなければならないと定められていますが、これらの義務を果たさない場合が悪意の域にあたります。
具体的にはどのような場合でしょうか？
例えば同居を拒否する、生活費をくれない場合などです。ただし単身赴任で別居しなければならなかったり、病気になって働けないから生活費を渡せないなどの正当な理由がある場合には悪意の域にはあたりません。
なるほど。
あとは相手が生きているか亡くなっているか3年以上わからない場合や相手の方がひどい精神病にかかって回復の見込みがない場合にも離婚が認められます。
その2つの規定は離婚される側にとっては少しかわいそうな気もしますね。
そうですね。でもいつまでも生きているかわからない相手を待ち続けなければならなかったり、あまりにひどい精神病のため相手に対する愛情が薄れてしまった場合にまで相手の介護をし続けろというのも酷ですよね。
そうですね。
なので、条文上に3年以上とか回復の見込みがないという限定を設けた上で、過去の裁判例でも精神病による離婚について離婚を求める側がそれまで誠意ある介護・看護をしてきた、障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保障があるといった事情がないと離婚を認めない傾向にあり、
はい、
回復困難な精神病にかかればすぐに離婚できるというわけではありません。
なるほど。では今まで4つ出てきましたが最後の規定は何でしょうか？
最後は婚姻を継続しがたい重大な事由です。
随分抽象的な規定なんですね。
はい、夫婦のいろいろな事情を総合して夫婦関係が修復不可能なまでに破綻しもはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていると言える場合に、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚原因になることが認められています。この説明でも分かりにくいかもしれませんね。
そうですね。
簡単に言えば夫婦がものすごく仲が悪くなって、もう仲直りは無理だろうっていう状態です。
なるほど。ではもう仲直りは無理だろうっていう判断は誰がするんですか？
最終的には裁判官がします。
あ、
なので我々弁護士は過去に下された裁判官の判決を参考に大体このくらいあったら離婚が認められるだろうという判断をします。
それではこの規定に当たるのはどんな場合がありますか？
そうですね、先ほど言いました浮気をきっかけに夫婦仲が悪くなってしまった場合、
はい、
その他性格の不一致、浪費、ギャンブル、相手の親兄弟と折り合いが悪いなどから暴言暴力まで幅広くこの規定を使います。ただし先ほど言いましたように、夫婦関係が修復不可能な状態にまで陥っている必要があります。
法律に規定されていても自分のケースがそれに当てはまるかの判断は難しそうですね。
はい、 夫婦生活の実情や子どもの有無、子どもの年齢、お互いの年齢、健康状態など婚姻生活全体の一切の事情を考慮して判断されます。
その中でも特に重要な事情というのはありますか？
客観的な事情として裁判所で重視されているのが別居期間の長さです。まずは5年が目安になると考えられてはいますが、事情によってはそれより短い別居期間で離婚が認められることもあります。
はい、今までのお話を聞いているとどの規定の判断も難しくて、自分のケースで離婚が認められるかすぐには判断できないですよね。
そうですね。ご自分の判断でこれくらいだったら離婚原因に当たらないだろうと軽く考えて行動したり、逆にこれほどのことなら自分が我慢しなきゃいけないのかなと諦めるのではなく、一度弁護士にご相談されるといいかもしれませんね。
なるほど。離婚についてお悩みの方はたくさんいらっしゃると思いますが、いざという時のために正しい知識をつけておくことも重要ですね。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。